じゃあ、青森のですね、ナイトの実行委員でもある、ブルーノートデザインの、工藤恵子さんで、もし青森の女子ウェブデザイナーがアンドロイドと出会ったら略してもし会うんですかです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
それでは私の先生を始めさせていただきます。20分という短い時間ですがよろしくお願いします。最初に自己紹介を始めます。工藤恵子と申します。ブルーノートデザインという屋号でフリーランスデザイン、イラストレーターとして活動しています。出身は黒石で、2003年から今年の6月まで東京でウェブデザイナーをしておりましたが、今は山口県に在住しております。今日はこのために山口県から来ました。CSS 最初に青森の実行委員会広報とアンドロイド女子部のメンバーとして活動しています。アンドロイド女子部というのは、アンドロイドに興味を持っている 女子の方だったら誰でも入れるコミュニティです。で、その中でアプリを作ったりしております。今までの仕事内容としては、奈良吉さんのウェブサイトを作成をはじめ、さまざまな企業さんのウェブサイトやグラフィックデザインなど、スマートフォンのアプリケーションのデザインなどをしています。詳しい事例は、ウェブサイトの方に掲載しておりますので、興味ある方は後でご覧ください。それではアジェンダです。まずはじめにアンドロイドの基本知識と動向についてお話します。次に実際作成しましたアプリの作成事例についてお話します。3番目に実際に共有されているデザイナーとプログラマーさんの意見を聞いてみますので、それをまとめてお話します。最後に当セッションのまとめをお話しします。それではアンドロイドの基本知識と動向についてお話します。まず会場の皆さんに質問します。スマートフォンを食べると面白い方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。会場の 80% ぐらいというところですね。で、その中で iPhone をお持ちの方は、ほぼ多いですね。Android をお持ちの方は、10人ぐらいですね。ですかね。iPhone ユーザーの多いことが分かりました。では、Android についてお話しします。まず Android というのは、Google がスマートフォンやタブレットなど携帯端末を主な端末として開発したプラットフォームのことです。で、全世界でさまざまな種類のデバイスが発売されているのですけど、2011年4月15日の現在の情報で、Android の OS の 2.2 が一番、50% 以上が 2.2 になっています。ちなみにスマートフォン向けの最新バージョンが 2.3 で、タブレット向けは 3.2 になっています。 Android の最新動向というと、まずはインフォアですね。インフォバーは、ウェブデザイナーである中丸優吾さんが UI をデザインしたことで、注目を浴びました。アンドロイドのデフォルトの UI というのは非常にダサいんですけど、そのダサいイメージを払拭したいい機種だなと思っています。次に豊富な種類。去年の春、ドコモさんからエクスペリアが発売されたことを契機に、au、ソフトバンクと3キャリアでさまざまな種類のデバイスが発売されました。これによってスマートフォンに触れるユーザー数が一気に増えたのかなと感じています。そしてその使い口は iPhone とほぼ同じ価格で使います。先ほど市場の 50% 以上が 2.2 を占めていると言いましたが、 2.2 からは、ウェブサイトもサクサク閲覧可能ですし、 Adobe のフラッシュプレイヤーもと対応しているため、フラッシュサイトも閲覧できます。そ そしてスマートフォンといえばアプリケーションですよね。アプリケーションは、Android の場合は Android マーケットよりダウンロードできます。ジャンルの方も IME ソフト、Twitter クライアント、カメラソフト、チョークアプリなどなど、さまざまなプログラマーさんが日々開発されてダウンロードできるようになっています。で、そのアプリがどうやって作るのか、まずはプログラマーの場合は Java で開発します。Eclipse や Android SDK などといったものをインストールしまして、開発環境を構築してコードで開発します。でもデザイナーが作りたい場合、どういう方法があるのか、次の3つの方法が考えられます。1番目は従来の知識技術を使う場合、これは HTML、CSS、JavaScript、ActionScript を使う方法です。2番目にサービスツールを使う方法、これはウェブサービスや独自に開発されたツールを使う場合です。3番目にプログラマーとコラボレーションして作る場合です。これは後ほど事例を交えてお話しします。では一番最初の従来の知識技術を使う場合、これは2つのパターンに分かります。HTML、CSS、JavaScript で構築する場合は、タイタニウムモバイルやフォンキャップといった2つのものが有名です。ActionScript を使う場合は、Flash、Flex を使う場合と、AirSDK をインストールする場合の2パターンに分かれます。Flash、Flex を使う場合は、フラッシュは Adobe CS 5.5 からアプリ上でアプリを書き出せるようになったため、普通に作ることができます。2番目にサービスツールを使う場合、アップインベーターという Google 独自のツールとドロクイという素材を準備するだけで自動にアプリを作ってくれるウェブサービスの2つがあります。3番目プログラマーと組む場合、これは2つの事例があります。1番目は知識技術を生かすことができます。プログラマーはコードを書くことが得意です。デザイナーはデザインを作ったり構築することが得意です。この2つをそれぞれ専用性することによって得意分野を生かした効率的な開発を進めることができます。次にプログラマーをデザイナーを欲していることが最近分かってきました。その理由は今年の春に Android マーケットがリニューアルしたんですね。その際に、ウェブ上からもダウンロードするアプリをダウンロードすることができました。それによって PR 素材のクオリティがぐんと上がったわけで、しかも公開上で小端末が去年からどんと増えました。ですので本業ではないプログラマーだけではクオリティの高い素材を作ることができずに、結局デザイナーの力を借りることが多くなってきたわけです。で、先日長谷川康久さんがこんなことを言っておりました。技術者は言い換えれば魔法使いということですが、そしてデザイナーは錬金術師、つまりコラボレーションは、魔法使いと錬金術師のコラボレーション魔法を作ることだと考えています。魔法使いに例えるプログラマーは構造デザインをすることが得意です。錬金術師に例えたデザイナーは画面デザイン、つまり UI ビジュアルを作ることがデザインが得意です。それによって生まれてもらうのでユーザーエクスペリエンスが生まれます。で、実際にその事例を紹介します。まず、この去年から今年にかけて2つのアプリを作りました。1つは AR アプリ、 一つはネイルデザインのアプリです。これはどちらもプログラマーと共有して作ったものです。で、今回はスシファンという 3D の寿司学科と AR アプリの開発の事例をお話しします。これは大阪と東京で開発しました。で、デザイナーは私、プログラマーは6人、これは大阪の方です。企画は1人、こちらは東京の人です。で、作ったきっかけ、 Twitter でした。まあ、私がノリで、まあお寿司柄の紙の上に立体のお寿司が浮かぶでアプリがあったら面白いよねっていうことをツイートしたんですって。それをきっかけにプログラマーさんからいいね、面白いから作りましょうというようなリプライが返ってきて、それから勢いで作りましょうということになり、タイムライン上でプレスをして作ることになりました。で、実際に作る時にあたり使ったツールはスカイプとカフーです。で、その際に注意した点は、まずはアンドロイドのことを理解すること、これはアンドロイドに日々触れること、そしてアンドロイドの中身を調べること、そしてわからない点があったらプログラマーさんにまず聞きました。最初から聞くのではなく、わからないことがあったら聞くということだけに注意しました。次にコミュニケーション、アプリ作成以外にも、くだらない話や世間話など何でも話すようにしていました。なぜなら、人間性を知らないといいものは作れないだと感じていたからです。お互いに信頼できないといいものはブラッシュアップして作れないなという経験則からです。で、最後にイベントを作ることでした。このアプリは、海外のコンテストに出したのですが、それ以外にも、実際にお寿司を食べに行きましょうなどといったイベントを取ったりして、メンバー同士でモチベーションのアップを図りました。そして3番で、実際に私以外にもデザイナーや共有されているデザイナーやプログラマーさんに意見を聞いていました。まずはデザイナーさんからの意見です。デザイナーさんが作ろうと思ったきっかけは、一つは入りやすい入り口があったこと、これはアップインベーターというアップインベーターやドルクリといったデザイナーでもとっつきやすい入り口があったことが言えます。2番目に開発者とチャラミ友達になったこと、これはウェブサイト以外のデザインを話すことによってデザインの可能、ウェブだけがデザインじゃないんだなということを知り、その幅が広がる可能性を知れたことが言えます。次に面白いと思う点はツールが豊富であること、これは Java などといったプログラム知識があまりなくても画像を準備することによってアプリができたりすることが面白いなという意見がありました。他はプログラマーのやり取りです。しかしこんな意見もありました。面白いと思ったことはない、これは仕事としてやっている方からの意見でした。デザイナーが考えるメリットは、プログラマーさんは、発想をすぐに形にしてくれるんですね。で、それによって、それを触ってデザイナーは、ビジュアルや UI をイメージしたりしてデザインがしやすくなります。こういうことで良くものにすぐに触れることがメリットだと思います。で、逆にデメリットはすぐに作ったからといってそれがベストな方法とは限らないということです。できたものが、いいものとは限らないですし、最終的にいいものを作ろうと思ったら全てをひっくり返す過去も必要だなと感じています。そしてプログラマーさんが考える、そしてプログラマーと考える含めの経験則はコミュニケーションに尽きると思っています。 デザイナーとプログラマーが一緒に仕事をしたからといって必ずしもいいものが作れるとは限りません。まずはアイデアを出して、アンドロイドの基本を押さえて、そして何でも話し合える関係を作ることから大事です。ちなみに仕事、自宅で仕事をする場合はデザイナーがマネジメントをした方が、まあ、しやすいのかなと思います。次にプログラマーが考えていることです。気をつけている点は特別な感情を持たせないこと。これはアンドロイドに対しての独自の苦手意識を持たせないということでした。そして充実なビジュアル表現をするということに 力と時間をかけているということ意見を聞かれました。ただし、まあ、デザイナーさんにありがちなんですが、全てを画像化するのではなく、コードでも表現することができるんだよということを知ってデザインしてほしいという意見も聞かれました。次にメリット、すぐに作ったデフォルトの状態からきちんと見えるデザインされた UI へとビジュアル化すること、そしてデメリットはないそうです。デザイナーは魔法使いだという人もいたりしました。そしてデザイナーと組む上での経験則は手法の理解、これは Android UI ガイドラインやナインパッチ、インテントといった Android 独自の技術を理解してほしいとのことでした。2番目に画像処理の理解、むやみにデザインして画像化したりせずコードでデザインすることも理解しつつデザインしてほしいという意見が聞かれました。3番目に体験させること、まずは Android アプリをデザインする方に Android を使ってもらうことが一番大事だと強く言っていました。そしてまとめです。協業で得られた3つのことは次の3つだと思います。1つ目にコミュニケーション、これは、デザイナーという仕事をしているとどうしてもデザイナー以外のネットワークしか作れないようが多くなってしまうと思うんですけれども、プログラマーさんと付き合うことによって、まあ、プログラムの話をしたり、まあ、関係する知識を得たりして、さまざまな知識が広がります。で、それによって、まあ、実際にウェブ制作時にも、その、まあ、プログラマーさんに教えてもらった情報が役に立ったり、まあ、例えばクライアントさんと話をする場合でも、まあ、クライアントさんと自分との共通項は何か、でその共通項についてお話ししてみようというようなコミュニケーション力がつきます。2番目に環境構築とデザインの関係です。で、まあ、今はネットワークの向上でサクサクとウェブが見えるようになってますけど、低解像度で見ていることも見ていることもあり得るわけです。特にモバイルの場合は容量がすごく低いですし、全てを画像化したりすると電池がすぐになくなったりして快適に見ることができません。このように閲覧環境や構造の適した UI やビジュアルをデザインする力がつくと感じます。3番目に表現の幅が広がります。もしクライアントさんから案件を提案された場合に、本当にこの案件はウェブサイトでユーザーに別なコードを押すことができるのか、別な回答を求めることができるのか、 そういった時に、まあ、もっと他の方法があるんじゃないか。例えばツイッターやブログ、もしくは、メールマガやアプリなどといった提案する力がつきます。最後に簡単ではありますが、このセッション内で参考にしている URL をご紹介しますので、後でご覧ください。で、まあ、Android は私にとっては、まあ、Web 以外のデザインをする一つのきっかけにしか過ぎませんでした。で、結果、プログラマーさんと協業することにおいて、まあ、Web 以外もあるんだという可能性を見出せることができます、できましたし、その協業を今もすごく楽しんでいます。で、まあ、アンドロイドに限らず、そういう可能性は日々どっかで、まあ、見つかると思いますので、まずは興味を持って魔法を起こしてみたら楽しいかなと思います。最後にこのセッションの社員を作るにあたって協力してくださった10名の方に感謝いたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。スライドはすごいね、
綺麗ですね。
いい感じですよね。はい、先月結婚したの？
先月だっけ。
今日は山口から旦那さんが来てるので、旦那さんどうぞ。同じように。
あ、ご主人。
旦那さんがアンドロイドのプログラマーなのね。
そうですね。
まあ、このスライドいかがったか、これで結婚したんですよね。
結婚のきっかけにもなるってことですね。
違うの？
そうかもしれない。めっちゃ笑ってます。
めっちゃ笑ってるんです
よ。はい。
はい、アンドロイドで、嫁さんを捕まえました。
おー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
シングルは何をされてる方なんですか？
私は中国地方の方で、日本アンドロイドの会というアンドロイドのユーザーコミュニティの中国支部長をしています。
はい、
はい、そんな感じです。
北京ね。
北京ですか？
中国で言うとね。
あ、はい、あ、そちらの方なんです
ね。あ、はい、ニーハオ。
ニーハオね。
笑うとこですよ、皆さん。
全然わけわからない。はい、ということで、せっかくだからね、これ見せてもらえばよかったんだけど、AR のアプリを。
はい、まあ、実際に、まあ、AR のアプリを作るのは、はい、使うときに3つの端末が必要で、
はい、
1台じゃ動かせなかったんですよ。
あ、そうなの。
はい、まあ、アプリだけはインストールしてあるので、
はい、
実際の UI デザインとかは、まあ、後で見たい方は懇親会とかで。
はい、
はい、
分かりました。じゃあ、
寿司屋、はい、寿司が見たいです。
はい、じゃあ改めてお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。